はい、今週も始まりました龍の調べ。2週ぐらい空けてしまって、言い訳になるんですけれども、まあ僕の機材のセッティングミスなどでちょっと収録ができなかったということがあります。これは本当に正直なところで、まあ D6 さんと、まあ通信環境は何ら問題なかったんですけど、まあその間今後のことについてちょっと話す機会を設けまして、でまあ休みというよりはまあミーティングをしたという感じですね。まあ大して大きく変わったっていうわけじゃなくてね、今後のネタとかそんな感じで、まあ近況とかを軽く話したりという感じだったんですね。まあ忘れないうちに、まずはメッセージフォームについてですね、毎度ながら。メッセージフォームは、ポッドキャストアプリがあるという方、まあポッドキャストアプリを使われている方はロゴをタップしてもらうと出てきますので、そこからリンクをたどってもらうとフォームが現れますので、そちらの方から僕らに応援メッセージを送っていただけると励みになりますので、よろしくお願いいたします。でもそれがもうわかんないという方、メールアドレスもあるので、そちらの方から送ってください。ではメールアドレス rys@drpacelab.com。 もう一度言います。 rys@drpacelab.com というふうになっておりますので、お間違いのないようよろしくお願いいたします。で、今週はですね、まあちょっと D6 さんが忙しくて、まあで、そしてまあ半年も経っちゃったわけですね、龍の調べ。まあいろいろね、不具合とかも含めれば、実質的なところはまあまだ5ヶ月4ヶ月ぐらいじゃないかなとも思ってるんですけども、やっぱ投資でここら辺はちょっと考えてもらうというか、そういう認識でいきたいなというふうに思います。で、本来は反省というのは僕ら内部でやってしまえばいいのかなと思うんですけども、まあこれをまあ公にすることで、今現時点で僕らが何を思ってるのかということもあるし、でそれを踏まえてリスナーさんがこういう風にした方がいいんじゃないとかいうアドバイスをいただけたらなというところもありまして、ちょっと公開しようかなという風に思っております。ではっきり言って、まあ僕一人のちょっと言葉になっちゃうんですけども、今週ちょっと D6 さんいないんで、でなおかつちょっとスローテンポでいきたいかなと思います。で、時間帯がね、今週は朝の6時半とか6時に、放送、普段は土曜日してるんですけども、今日はちょっと、今週の配信は、遅くなっております。そこら辺もちょっと、ルーズになってるというか、スローになっております。ちょっとね、時間帯のところも検討し直そうかなというふうに、今考えてはいるんですけど、まあどうしてもちょっと流動的になってます。それはなぜかと言ったら、やっぱり聞いてもらいたいというのが第一にあるので、聞いてもらえるにはやっぱどの曜日がいいのかなっていうところで、多くのポッドキャストの配信っていうのは大体月曜日が多いんですね。で、僕が登録してるポッドキャストだけでも10個ぐらいは月曜配信があって、はっきり言って月曜配信だらけだとくどいなっていうか、 まあ週半分ぐらい終わるまでに全部聞き終えるかって言ったら、終えることまず大体できないんですね。ということになると、週末がいいのかなとか、週半ばがいいのかなとか、そんな風に思ってたりするんです。でもやっぱその同じスタートラインに立って聞いてもらえるのを、まあその同じ配信の出た中で選んでもらうっていう方向で持っていくと、やっぱまだ新参者である我々の理由の調べっていうのは、非常に弱い立場というか、認知度がまだまだ低いので、まあまず認知ができる人の目にさらされてる状態じゃないとまずいかなっていうか、こんな風に思ってるんですけども、まあで曜日がまあ決まったとしても、あとは時間帯をどうするかで、まあ半年やってきて、だいたい 3,4 ヶ月程度は土曜の6時6時半とかいう感じで、まあ朝の時間帯に配信してたんですね。それはなぜかって言ったら、土曜の起きた瞬間に聞けるポッドキャストアプリっていう形にしようかなっていう意図があったわけです。で時間帯が決まると、やっぱ構えておけるなって、リスナーさんが構えておける、安心してこの時間帯に来るなっていうのが分かると思うので、より聞いてもらえるんじゃないかなというふうに思っていたわけですね。でマーケティング的なまあ意図ではあるんですけども、まあまだマーケティングの知識とかまあないので、そこら辺もまあちょっと実験実験にはなってるんですよね。でもっていうのがちょっと多いな。まあ僕らの心が固まってないって言えば固まってないんですけど、まあ本来聞いてもらえれば何曜日でもいいわけですよね。だけども D6 さんと僕のごめんなさいね、時間帯っていうのがやっぱ合う合わないっていうのがあるので、できるだけ収録時間だけはまあ僕が合わせられる限り D6 さんの時間帯に合わせてあげるっていうのが大事かなっていうふうに思ってるわけですよ。でもまあ D6 さんも必ずしも定期的に休みを取ってるわけじゃないので、そこがやっぱまあ2人でやるっていうのには限界があるけども、まあこうやって僕が1人で話す会とかいう感じにしてしまえば、まあそれはそれで独自の目線でっていうことにコンテンツを配信するっていうことでいいのかなっていうふうに思います。まあ大体のポッドキャストアプリは大体2人以上でやられてるパターンが多いですけど、2人以上でやるメリットっていうのはやっぱ会話になるから、対象がはっきりするっていうのがいいので、伝えやすい、だから人に話してるっていうのがわかるので、そこら辺がいいわけですよね。だから僕なんかは今一人で話してるので、誰にっていうのがまあイメージしづらいっていうのが本当の本音のところではあるんですけども、まあ知り合いにまあ聞いてくれてる知人友人がいるので、その人を対象にまあ聞かせるという感じの、聞かせるっていうか聞いてもらうという姿勢で今はその人向けに話してるわけです。ではっきり言ってこれが役に立つかって言ったら、役に立たなくてもいいわけですよ。まあ時間をなんか退屈だなとかそんな感じで思ってる時に、軽くまあ聞き流せる程度のもので僕はいいのかなって思ってるんですよね。 っきり言って学習系の、ポッドキャストっていうか、ラジオではないので、時に考えて、時に、脱力感を出してもらって、っていう感じのところを持っておきたい。というのと、僕らがあくまで表現するための、培うための言葉でやり取りするとか、コミュニケーションでやるっていうのが、どうしても、グラフィカルでやる人たちって、非常に弱い、弱い、なんか、ポイントだなっていうふうに思われてる。まあ僕自身がそう思ってるので、そこを、まあ、弱点と思いたくないっていうのがあって、まあ今こうやって、やってるわけですね。で、人によりけりだとは思うんですけども、弱点の捉え方ではあると思うんですよね。まあ僕 は話がまとまらないなりにも、ダーってとりあえずアイディア出るタイプで、固めるのが迷っちゃうっていうタイプ ではあるんですよ。一応この流の調べ自体は僕がプロデュースっていうか、やってる部分は大半なんですけども、もちろん僕一人でやると一人よがりなものしかできながらないっていうことで、まあ人とコラボしたいという意識からこういうプラットフォームを設けていく。そこにやっぱ自分自身がっていうところを、まあ受け皿にっていうところをやっぱ意識して、まあ僕がそうやって広げることによって、誰かが、あ、この人と組んでみようぜみたいな感じになってもらえるのが僕としての一番の、それを一番意図してるっていうか、もちろん極端な話で言えばリスナーさんとコラボして配信してるっていう意識にしてるっていうところまで、本来はリスナーさんと面白いアイデアが組み合わさってこういう表現にっていう感じのところが、僕らっていうか僕が目指したいところではあるんですね。で、なんか弱点の話から飛びすぎたような感じはするんですけども、だからそういうアイデアとアイデアがポイントポイントが飛んで、で、固めるのが苦手ではあるんだけども、それを、まあ、ちょっと意識的にやる機会っていうのは、ストレスがかからないって人ってなかなかやらないじゃないですか。やります?いや、僕は、極力本当は怠け者の人間なのでやりたくないんですよね。お金がもらえるぐらいの当たり前ぐらいの給料がもらえて生活していけるんだったら特に勉強もしないしっていうことで、まあ本来は勉強もしたくない人間だし、だけどもそれをやったらやっぱ人間として、退化してしまうっていうところも、まあ、同時に思ってるからこそ、そっちの方に、負けたくないっていうか、退化したくないっていう、退化したくない。まあ、すなわち、今、ちょっと逆説的に捉えますけど、成長したいということですね。で、成長するって、具体的には何かって。まあ一番は表現力ですね。で、表現力っていうのは、まあ今はグラフィカルな点とは、はっきり言って切り離してっていうところになるので、言葉で。で、言葉でまとめる。で、こういう感じのライブ的な感じで言葉をまとめるっていうのが、僕の中で、一番弱いところである。でもそういう環境を作るためには、まあもちろんこうやってポッドキャストっていうのは編集は可能です。だけども僕は基本的にもう最近は編集なしで配信してます。まあそれはまあ恥ずかしいという戒めも半分あります。ありますよ。でもその恥ずかしさの過程もわからないと成長した時に どこを直していったかっていうのもわからないなと思って。で、僕の場合は記録するのがそもそも苦手なんですね。もともとメモするのも苦手だったし、人の話聞きながらメモっていうのがまずできない。人の電話を聞きながらメモするっていうのがまずできないので、で、両手が塞がらないとメモはできない。うん。電話を押し付けすぎて耳疲れるっていう、なんか変な疲れ方も出しますし、で、耳悪いんで耳が聞こえづらくて、耳に集中しすぎて疲れるだとか、というのもあるし、だから両手フリーな、スマートフォンとかハンドフリーでスピーカーフォンにすれば、メモはできるのかもしれないけど、メモを取らせてくださいっていう感じでちょっと断り入れないと、聞きながらメモをするっていうのはまずできない。できない。厳密には、単語レベルでのメモができるっていう程度ですね。で、なぜメモをしたときに聞いた通りに、やればいいのにっていうところがあるんですけど、僕はそれができないんですよ。自分の言葉に言い直さないと定着しないんですよね。メモした意味がないというか。僕としてはやっぱメモっていうのは捨てるものかもしれないけども、記憶は一時的には記憶させないといけないものとして捉えてるわけです。だから、やっぱメモ一つをとっても、大事にしてるわけですね。で、最近はもう、iPhone の iOS デフォルトで入ってるメモっていうアプリですね。で、それを、大体使い回して大体1000件ぐらいあるんですけども、それを今、整理中で、この前1000件以下になったんですけども、また増えてきて1000件達しようとしているわけですね。だから、メモもではあるんですよ、実は。だから、思考を取り出すために大体メモをしてるっていうパターンの思考の断片を置いとくための感じで僕の場合はメモしてるっていう感じですね。で、それもやっぱ表現につながるっていうことで、表現の、スイッチとして置いてるわけです、僕としては。だから、メモ自体がどうこうっていうわけじゃないけども、メモは確かにアイディアではあるので、その瞬間しか生まれないので、消えてもらったら困るんですけども、極端な話、消えてしまってもいいんですよ。矛盾してるんですけど、この表現をどう言ったらいいのかな。だから一時的には使ってしまったらいいんですけど、使うまでははっきり言って宝っていうか、あくまで要素なわけですよね。要素、なんて言えばいいのかな。読書とかするじゃないですか。読書で付箋を貼るっていう感じの感覚ですね。付箋を貼ったこと自体は忘れてもいいわけですよ。付箋がある場所はわかるから。でもメモっていうか付箋をした内容まで覚えてなくてもいいわけですよ。だから、付箋の内容は覚えなくていいけども、付箋をしたっていうことだけがわかればいいっていう感覚です。これでなんとなく分かっていただけたのではないでしょうか。僕がね、表現っていう曖昧なことで言ってますけども、最終的にはやっぱ映像につなげていく。でもその中でボイスアクター、声優的な演技をやるのであれば、こうやって、演技するっていうのは、僕の場合、脚本を書いたとしても、そこに脚本にとらわれすぎてしまうものであれば、結局、生身のものではないわけですよ。だから僕が、こうやってポッドキャスト、ラジオをやってる時には、台本があった時の方が、硬い感じが多分してると思うんですよね。聞いてる方は多分わかると思うんですよ。それぐらい聞き込んでる人はバレるぐらい あの差が現れてるんですね。で今ははっきり言ってリアルで完全に考えてるので、あのリアルタイムでですね考えてるので、その感情が伴ったような表現に、を出せてるというふうに僕は今思ってます。でもそれが必ずしも、いいかって言ったら、いろいろ脱線してしまうから、やっぱある程度の枠組み、アウトラインは必要だと思うんですよね。で、まあ僕は一応いろんな、時代のアニメとかを今見たりとか、いろんなドラマを見てるんですけども、その中でやっぱ声だけを扱ってる人っていうのはやっぱ声だけでその状態を表現しないといけない。だから声って絞られた条件の中で演技をするっていうのは非常に難しいことであるんですね。まあ声優さんがよく言われるのは、俳優と同じことをやってるというふうに言われるんですけども、それが体を動かしたところで見えないから、その動かしたように聞こえる声、例えば息切れのっていう感じの声とかも、ね、本当に走ってきてはぁはぁはぁだったら、まあもちろん真実味がある、から当たり前だと思うんですけども、でそれを声だけでね、でしかもそのキャラクターの、まあ、息切れの声を出さないといけないわけじゃないですか。だからその上の表現っていうところを、その生々しい感情を伴ったっていう表現を、まあその声でやる。まあ僕は人に伝えるのが苦手だったっていうなんか言い訳をしてる感じかもしれないですけど、今までっていうか、今までこの理由の調べで言ってたのは、でも確かにそうだと思うんです。口下手だと思うんです。はっきり言ってまとまってないじゃないですか。で理由の調べでかつて言ったのが、まとまってなくてもいいんですよという感じで、まあ僕の中ではこの理由の調べはあくまでその表現の断片だとしか思ってないので、まあ固まってその的確に伝わればなおいいんですけども、まあそういう感じのまだプロのレベルに一気に達せるとは思ってないので、時間がかかると思ってるので、そこは未だに緊張するしね、言葉だけで表現するっていうのは、テロップ出した方がいいんじゃねえかとかね、ちょっと心の中でそんな風なところも思ってるし、だから言葉足らずで誤解されてしまうんじゃないかとかで、表現をやっぱストレートに伝えた方が誤解はないけども、ちょっと痛い表現かもしれないし、攻撃的なアグレッシブな表現になるかもしれないし、でもそういうことも踏まえて、その誤解を恐れて、その表現っていうのは やってしまったら何もできない気がして、そこでちょっとまあ見切り発車は前苦手っていう理由の調べの前身であるゆるるタイムでも言ったんですけども、まあ見切り発車といえば見切り発車なんですけども、とりあえず行動して検証してみるっていうところは、それができるのはある程度固まってる、そのコンセプト的にある程度固まってるからこそこの検証ができるのかなっていうふうには思ってます。まあ具体化までは落とせてないかもしれないです。だけどもその表現っていうことに関しては、まあその よりコンセプトが具体的っていうか固まってきた、うん、っていうところであって、まあ、ゆるくやるで表現について、表現を出すということと表現について語るということ、うん、表現をするっていうことは、僕たちがどのように話すかっていうことですね。うん、僕の多分言葉が、攻撃的っていう風に聞こえるかもしれない人もいるし、でも、僕も一応聞き返してるんですけど、そこまで攻撃的ではないかなとは、時に毒吐く、吐いてるかな。だからそこら辺がね、僕が受け身になった時に、あ、これ痛いなっていうか、これ言われたら嫌だなっていうことは極力避けてるんですね。僕自身が、基本的に打たれ弱いっていうのは、うん、今までも言ってきました。でも、打たれが弱いのは、やっぱ、少しずつな、なんとかしてっていうか、まあ、本来直すべきじゃないと思うんですね。だから、そういう、人もいるんだっていうところを、まあ、表現したいっていうのも一つ、まあ、潜在意識的にあるんだと思います。まあ、一番、ニュートラルなことを言うならば、僕自身を知ってもらいたいって、うん、いうことですね。で、まあ、人それぞれさ、いろんな多分悩みって書かれてると思うんですね。で、多分愚痴を言いたくなることも世の中にたくさんあると思うんです。でも、それでいいと思うんですよ。人間だから。吐き出さないといけない時もあるし、吐き出すっていうのが、整理されることもあるわけですよ。で、その嫌なことをわざと、振りかざすっていうところは、良くないと思うので、だから、僕はここで、愚痴っていうよりは、いいことをどんどんどんどんシェアしていきたいし、で、そこを、まあ、リスナーさんに送ってもらって、いい話を聞きたいなっていうところ。僕自身が、行動的って言えば、そういう意味では受け身かなっては思うんですけども、やっぱ、僕は表現のために、今、3DCG の勉強をしてるわけですね。で、その勉強をするためには、動画を、まあ、YouTube とかでも、作ることがちょっと時間的に厳しいなと思って、こうやってポッドキャストっていう音声だけに切り替えてるわけです。で、声だけでの表現っていうのはもちろんなんですけども、僕が今まで全部一応編集してるんですね。まあ、さっき言った通り今ほとんど音を合わせるっていうかタイミングを合わせるっていう程度しかもう編集はしてないですけども、ノイズは除去してます。一応。だけども、この、編集一つにしても、まあ、記事にしないといけないし、で、記事にするっていうか、その説明文ですね。説明文のところも書かないと、やっぱ、僕としては、なんか配信したなっていう感覚が、手抜きすぎだなっていうふうに思ってしまうんですね。で、手を抜いていいところは抜いていいと思うんです。内容が充実していれば。内容が、もうより充実して、その文章に勝ってる。文章ではもう表現できない。もう聞いてくれと。聞くしかないんだよっていうぐらいのレベルであれば、説明文は、もうむしろいらないと思うんです。全部がダブンだと思うんです。でも、やっぱ、ポッドキャストっていうのはそういう場所があるんだから、そこはやっぱ、利用してあげるべきだな、というふうに思ってるんです。だから、僕は、うん。その表現においては、自分が、 納得して、まあもちろん緩くっていうのは、僕自身がリラックスしてニュートラルな状態でできるだけ、表現するっていうところ。僕らがですね、D6さんも、もちろん。まあ、D6 さんが、本当は仕事に左右されず多分やりたいと思うんですよ。大学でね、講師業もされてるんですけども、人前で話すっていうのがもともと D6 さんも苦手というか、話せないことはないんですけども、まとめるっていう力っていうのが、僕と本当にどっこいどっこい。まあ、年齢が一回り違うんで本当にそういうことを言われると怒られるかもしれないんですけど、そういうことがまあ言える間柄ではあると思うんで、まあここでこう言ってても怒られはしないかなって思ってるんですけど、まあだからその緩さもどんどん出していけたらなというふうに思います。で、また来週からね、いい感じでテーマトークがやれたらなというふうに思います。では、お送りしたのは、ドクターピースでした。ではまた。